月刊ゆきさだえさおのポッドキャスト。どうもシーラです。月刊ゆきさだえさおのポッドキャストです。このポッドキャストでは先日生放送でお送りした月刊ゆきさだえさおの模様をダイジェストでお送りします。ゆきさだ監督のラジオの世界へようこそ。月刊ゆきさだえさおのポッドキャスト。
はい、月刊ゆきさだえさお生放送でお送りしておりますので、皆さんからのメールファックスもお待ちしております。宛先はこちら。
はい、メールは監督アットマーク FM 熊本 .jp、 監督アットマーク FM 熊本 .jp、 ファックスは 096-355-5200、 096-355-5200 番でお待ちしております。
今夜はスカイクロラ祭りということで、はい、脚本家の伊藤千尋さんもゲストにお迎えしております。
はい、
メールの方来ております。
はい、ラジオネームはるかさんです。将来映画監督や脚本家になりたいと思っている大学生です。やっぱりプロとしてやっていくためには何か他人と違った経験をしなければダメなんですか？確かジュノでアカデミー賞を受賞した女性は元ストリッパーという異色の経歴だったらしいです。私はボディには自信がないのでストリッパーは無理ですけど、こういう異色な経験が映画作りに役立つのでしょうか？
うん、どうなんですか監督、この辺も。
まあ関係はあるかもしれないですね、うん、でもまあ真っ当な人間であるかどうかでしょうね、まずね。
真っ当な人間、
真っ当にこう生きて、僕はね、あの木をてらった、うん、いや僕最近分かってきたのは、うんうん、自分、まあ僕個人で言うならばね、うん、なんか特別な人間を描こうなんて思わないんですよ。
あ、登場人物として、
うんうん、だってなんで観客と、それは観客があの特別な人間を見て楽しむ場合もあるんですよね、うん、スーパーマンみたいな人間を見てね、うんうんうん、そういうものに、まあ、僕個人はあんまり興味がない。だから、うん、だから今の質問された方がどういうものに興味があるかですよね。すごく自分の父親とか近くにいる人たちを描くだけでも、うん、絶対そこに苦悩だって喜びだって悲しみだってあるわけですよね、うんうん、でそれの一つでもちゃんと観客に届けられたら、うん、映画っていうのはすごい崇高なものなんですよ、うん、それが難しい、うん、その一つ喜び一つ、例えばよく泣ける映画を見て泣いちゃったとしますよね、うん、でなんかでもそれをバカにするって気持ちもあるわけ、うん、でも泣いちゃった自分は何か動かされないと泣かないんですよね、うんうん、で僕らもそういうとこあるんだけど、ちょっとかっこ悪かったなみたいな、うん、このベタな話でとかよくあるじゃないですか、うんうんうん、でもベタな話だけども、 ベタなっていう言葉ってまずそこから始まるような気がするわけ、うん、何でもでベタだっていうのはもともとスタンダードだからベタだって言われちゃうんですね。でもそれはじゃあそれをずっと手繰っていくと、やっぱりシンプルなある一つの衝動みたいなものがね、うん、生まれてるわけじゃないですか、うん、映画の中に、うん、ただ本当にその一個の衝動を描くためにこの映画は2時間費やして、あのここにこれを描くためにあったのかっていうことを見つけ出すのが映画を作る側の気持ち、さっきも言ったけども、なんで、でそれをしかもそれを今度は観客に伝えるっていうのは相当なことなんですよ。で僕らもすごくそれはもう危機としてこうね、なんかこう楽しんでただやってるわけではなくて、だから自分たちの人生の何かこう本当にこういう気持ちって生まれてくる、その作る中でね、だからそういう中で生まれてきたものがやっぱ映画に反映されればいいなっていうふうには思うんで、でも真っ当に生きてれば映画はまず作れるかなと、うん、要するに情報だけでなんか頭でかちになってね、いろんな映画を見てね、はい、知ってて、はい、なんかあの映画はこうだとか、あの映画はなんか似てるとか、うん、似ててもいいんですよ、うん、似ててもそこにある絵はオリジナルなんだから、うんうん、で僕はそこから始まると思うけどね、うん、
伊藤さんはどうですか、まあ脚本家になられる前というか今もそうなのかもしれないですけど、美術の仕事もされてますよね。
はい、私は思うのはやっぱりそういう特殊な経験するのも多分すごくその時に自分にしか感じなかったっていう感情に自信を持ってるから大切だと思うんですけど、うん、基本的にやっぱり脚本でいろんな人を同時に描いていく中で、うん、いろんな人の感情を理解していかなきゃいけない。その一人の人間だけを分かってその人だけに感情にして書きすぎちゃいけないし、そういう意味では私はもともとそういう性格なんですけど、他者に興味があって、うん、この人こういう性格なんだろうなとか勝手に考えちゃうようなところがあるんです、うんうんうん、でもやっぱり人に興味を持つっていうことが多分脚本に一番大切なことなんじゃないかなって思ってます、
自分自身が経験するよりも、まあ、いろんな人に興味を持ってそこから吸収したりとかするとまた世界が広がるのかもしれないですね。
あといろんな人とこう交わることによって経験してその人をもう見るっていうこともできますから ね、うん、ねストリッパーでもこう、ね、ボディに自信がなくてもやっていただいてストリッパーをこう見てこう、ね、この人
でもまあほらジュノのね脚本家は別にじゃあストリッパーだったからといってね自分の友達の話を書いてるわけ彼女は、
うん、
彼女は高校生かなんかの時に、うん、実際友達が妊娠した衝動を映画にしただけなんですよ、
うん、
で彼女自身は別にストリッパーの今回じゃあ映画を作ったわけではないわけですね、
うん、
でもそれは最終手段ですよ、
うん、
でそれは面白いに決まってるんだもん、うん、だけどその友達の話を作ったわけでしょ、
うん、
で彼女の感性なんですよね、
うん、
で人とどう関わってるかってことが重要なん、
うん、
でまあ今回のスカイクローラーって映画に引っ掛けるならば、うん、どう人と関わり合うかっていう映画なんですよ、
う
ん、このスカイクローラーも本当に、
ね、
どう人と関わり合ってどこまで突き詰めるかっていう人間ドラマだから
今の若者に見てほしいんですよね。だからインターネットばっかりやってあんまり人と会わなくてなんか会ったような気になっている君だよ君今聞いてる絶対ねこれ見たらねすごく届くものがあると思うんで、
なるほどね、
うん、ぜひ見ていただきたいなと思います。
月刊雪貞功のポッドキャスト、
加瀬亮です。映画スカイクローラで神奈美雄一の役を演じています。
どうでした初めての声優は。
大苦戦でしたでも押井監督の指導のもとなんか素晴らしい映画ができたと思ってます。若い人にはもちろんなんですけども実はもう結構年齢を重ねた大人の人たちにぜひ見て感想をいただきたいと思ってます。はい、監督大きな映画もいいですけど小さくてまた心に響いてくる映画をたくさん撮ってください。よろしくお願いします。
スカイクローラーの主役神奈美雄一役を、
はい、
まあ、声優として参加されている加瀬亮さんからコメントいただきました。まあ、監督にもメッセージが伊佐田監督もまた一緒、はい、ご一緒したいなというような
そういうニュアンスの、ね、
売れちゃいましたからね加瀬くんもロックンロールミシン以来僕もねこの間完成披露の日に会ったんですけども、うん、やっぱね今回はこの繊細なね神奈美雄一っていう主人公をこれ難しいなと思ったのシナリオを読んだ時も、
はいはい、
子供なんですよ思春期の、
うん、
それを誰が声を出すんだ、うん、これをこう声の出演するんだっていうのはやっぱりすごく注目してたとこだったんでね僕らは ね、
そうですね。
でこうあもう加瀬くんでよかったなって思うような
本当に
繊細な、
うん、本当に、ね、
ぴったり
もうね俺クライマックスのところの、まあ、あんま言っちゃあれだけど、
ね、
の神奈美雄一のセリフがもうグッときてね俺は劇場で涙がボロボロボロボロ出ちゃいましたよ。もう本当なんか、ね、まあ、生きるってっていう感じですかね。なんか本当ぜひみんな見てほしい、うん、損はさせない決めとしようが保証
見るよ
頼みます、
はい、
ということでですねこちらでお知らせがございます、
はい、
FMK のホームページでは月刊雪貞功のブログを展開中、ポッドキャストも世界へ向けて好評発信中です。ベネチアの皆さん聞いてますか聞いてますか
聞いてますか、
タンクマでは雪貞監督の連載エッセイ映画のある生活2を連載中でございます。熊本のいや世界のメディアを巻き込んで月刊雪貞功を大爆心中でございます。
はい、
今月もプレゼントがございます。
はい、
はい、
今月のプレゼントは映画スカイクロラのナビゲート DVD カウントダウンオブスカイクロラカウント1、はい、それから、もう一つですね映画スカイクロラのオフィシャルガイドブックスカイクロラナビゲーターこちらの本を、
はい、
プレゼントいたします。はい、します。
これカウントダウンオブスカイクロラには雪貞監督と伊藤千尋さんと押井守監督のこの天空帝団っていうのが入ってますんで、
うん、対談？
うん、3人で
3人で、ああ、そうそうそう、お話しされてるんですか？
なんか森ビルのところで、なんかすごいところで
高層ビルの
ねえ、喋って
ます。だからまあ、空から空の上で
高いところから、
うん、対談してるってイメージでしょうね。
あ、なるほど、
うん、
これぜひ見ていただきたい。これも映画を見た後に見るもよし、うん、見る前に見るもよし、
う
ん、ぜひファンの方はぜひゲットしていただき、これサインを後で入れていただきますんで、
お二人の
直筆サイン入りでプレゼントいたしますんでは
い、こちらは何名様に？
これセットで、
セットで
お一人の方に、
あ、お一人の方ですよ、
はい、お願いいたします。
はい、 じゃあ宛先をお伝えします、はい、メールは監督アットマーク FM 熊本 .jp 監督アットマーク FM 熊本 .jp ファックスは0963555200 0963555200。そしておはがきでも受け付けております。郵便番号 860-0001 熊本市千葉城町 5-50 FM 熊本月刊雪貞勲までお送りください。
さてこの後は、うん、主演女優賞シーラの CM も流れます
いいよ。
月刊雪貞勲のポッドキャスト。
ずっとエコで暮らそう。
素敵。
ずっとろうそくで暮らそう。
ロマンチックでもデンジャラス。
ずっとゴミを出さないで暮らそう。
昔の彼女の写真は捨ててほしいわ。
ずっと CO2 を出さないで暮らそう。
そういうあなたの口から CO2 が出てるわ。
できることから少しずつ身近な環境活動を紹介するコスモアースコンシャスアクト。
ずっと地球で暮らそう。
パソコン、ポッドキャストでも聞けるわ。
ネットからアースコンシャスで検索。
心も満タンにコスモ石油。
JFN 賞 CM 部門で出演者賞に輝いたシーラさんのお知らせ。
あ、今の？
今の
な
んか。今の。聞いてる。ちょっと微妙に聞いてる。困ったなもう。
おばちゃんの声かなと思って。
CO2 おばちゃんもやれるってことだよね。
おばちゃんって。
あれどう？
お姉さん
の。あれお姉さんだったんだ。
ちょっとフランス映画チックなね。
そういうことだ
った。そういうディレクションを木部さんがされたんですよ。
まあちょっと違ったものになってますけど、賞取って取ってしまえばこっちのもんですよ。
そうですね。
あんたの口から CO2 が出てるわ。
なんかすごい嫌そうな顔。
ちょっとジャンヌモローみたいなイメージ、ね、イメージは。
なるほどね。
そうなんだ。
さあお便りの方いただいております。
こちらラジオネームがちょっと書いてありませんが、雪貞監督が質問に答えてくれるということで質問します。シナリオのコンテストに応募するために作品を書くのですが、いつもスランプに陥って執筆が止まってしまいます。こういう時は無理をしても最後まで書いた方がいいんでしょうか、それともアイデアを練り直した方がいいんでしょうか。雪貞監督はスランプになったりしませんか。脱出法とかあれば教えてください。
うん、どうでしょうこれは。監督は
伊藤千尋は答えます。
あディレクション今パスが伊藤さんに通りましたが、
まあ私に向いてないまた質問な
ので。スランプの場合は
追い込んで
追い込む。
私は夏休みの宿題並みに追い込みます。自分もも
う最後まで
締め切りと思って、やっぱその多分提出しなきゃいけない日を、うん、もう締め切りと思って、うん、絶対書き上げると決めといて、うん、書き上げられなかったら私は終わると思って頑張るんだけど、こうだんだん日にちが過ぎていくこの焦りで、うん、普段出ない以上の力がこうバーって出るのが私なんで、あんまそれおすすめできないかもしれないですけど。
まあ伊藤さんは先ほども言われたみたいに頭から割とずっと書いていくっていうタイプだっておっしゃってましたけども、はい、そこ途中で
どっかで詰まるんです
か。詰まったっていう時はどうするんですか。戻るんですか。
もう詰まったら一回パーンってこう
パーンって
ちょっと一回離れて、
うん、全部壊すよね。
だいたい壊します。だからその離れちゃうんで一回、例えば2日間全くやらないとか、
ほうほうほう、
そうすると戻ってやっぱ頭から読み直していこうとすると、はい、もう変えたくなったりとかしてるとこもあったり、うん、で逆にそのまま乗っていけるとそのままの流れでもう追い込みでもうあと何日だからもう死ぬ気でやんなきゃみたいな感じでやれるんですけど、
やっぱでもね、そのスランプって言ったでしょ、うん、でスランプって何って感じです、僕はね。
お
で それはね、やっぱ理想がやっぱ高すぎるんじゃないかな、
うん、
あと自分の気持ちを俺はもっとできるはずなんだって過信するっていうね、
うん、
いやこういう方すると傷つくかもしれないけど、あのスランプに陥るって本当にある、いや、うん、まあだから確実に何書いても面白いものを書ける人しか使わない言葉だと思うんですよね。だってまだそこまでたどり着いてないわけでしょ。それスランプとは言わないんですよ。だってそれはね、面白くないことを書いてしまう自分みたいなものを客観的に見すぎなんじゃないかっていう、うん、でね、だから前は何度も言うけど自己評価はないんですよ。評価は他人しかしないんです、うん、
なるほど。
だからスランプって言ってるのは自己評価
だ、まだまだだと。
いや、まだまだっていうかね、うん、スランプって、
まあ、要は詰まっちゃってか、うん、手が止まったっていう、う
ん、いやいや、でもそれはやっぱり違うと思うよ。やっぱりそれはあのやっぱり、ね、もっと書けるはずなんだって気持ちがあるからそうなっちゃうんですよ、
うん、
いやでもね、止まっちゃってもいいんですよ、
うん、
止まってくだらないことをじゃあしばらく書いてみよう、全然違う道を歩いてみればいいじゃん。だからいつもね、結局なんかね、こうあるべき道を選ぼうとしてるんですよ。
なるほど。
遠回りしてもいいんですよね、うんうん、遠回りする道を本当に、あのだって崖崩れでその先行けませんでしたって言ったら別の道探しますよね、うん、どうしてもたどり着かなきゃいけない、うん、あるところに人に会いに行かなきゃいけないんだったら、うん、で僕はそれ、そのこの遠回りするところに面白さが実はある、
うん、なるほどね、
と思いますよ、うんうん、長くなっちゃってもいいんですよ映画なんか、うん、知らないそんなもんいや最終的に自分がどこに到達するかが重要なんです。でそれで今度は観客が見るってなった時に評価が来るんですね、うんうんうん、でプロデューサーのまず評価があります、うんうん、長いよこの本は、うん、意味が分かんないよっていう評価がある、うんうん、でそれそこからまたこう次の段階に行くわけでしょ、うんうん、まあ、別のものになっていくんですね目的がね、うんうん、だから僕は映画はそういうもんだと思うんで、あのスランプって考えないで、うん、もう忘れちまえばいい。だったらスランプになったらもうゼロから書き直せばいいんじゃない。あ、そしたらまた違う道が、
そのぐらいの考え方で、
うん、ある程度の道をやっぱ行こうとするからいけない。なるほど。ともう最初から違う道を選ぼうと、もう同じ描こうとしてることがあったとしても、ね、はあ、
まあ、そういう紆余曲折を得て生み出されたスカイクローラー、いよいよ明日から公開なんですけど皆さん長らくお待たせいたしました、
はい、
ここで新内、押井守監督からのコメントをいただいておりますので、こちらの方を聞いていただきたいと思います、
はい、スカイクローラーの監督の押井です。そのスカイクローラーに関して何か喋ってくれっていうことなんで、なんてどれ、今までいろんな映画を作ってきたんだけども、今回がね、一番そういう意味で言うと、なんて言うんだろう、自分が様になってるかどうか不安になった瞬間があるというか、こういうスタイルの映画を作るぞっていうね、最初はね、ベンダースみたいな映画になったらいいなとかね、でもアニメーションだからそればかりもいかないなとかね、いろいろ考えつつ、僕は割とアニメとか実写とか、エンターテインメントだ、文芸だとかね、意識しないでいつも物を作ってきたんだけども、だからどうだっていいんだっていうような感じで、広角みたいな作品をねコンスタントで作っていくことはそんな難しくないと思うわけ。だからパトレーバーみたいな作品もね、まあなんかこう何か思いつけばすぐできるっていうか、そんな難しくはないっていうかね、ただそういうものを作っててももうちょっとどうかなっていうふうなことが一つあったからこそやったし、でまあ転機になるかどうかは別としてね、一緒に一回ぐらいこういうのやってもいいよなと思ったことも確かだし、やってる間はねやっぱりある種の緊張感もあったし、やっぱり、ね、やってよかったという思いは当然あるんだけれども、果たしてこれが自分のやるべき仕事なのかどうかっていうことをね絶えず考え続けた。いや、らしくないって言われるのが一番ね、どうなんだろう、らしくなきゃいけないのかっていうふうなこともある一方で、やっぱらしくないかなとかさ、初めてラブシーンやったりとかさ、そういうことも含めてだけど、ちょっとやっぱ最初はね、寝ればっていうか、そのラブシーンがあった時にはね、一瞬ねちょっと恥ずかしかったかな、ちょっと照れたっていうかさ、でも実はスタッフは全然照れてなかったので、そんなそれどころじゃないわけでね、動きがどうだとかさ、色がどうだとか、目を皿のようにしてミスがないかどうかを粗探しして見てるわけでね、それに救われたっていうのはあるかもしれない。アニメの現場ってのはそういうもんだし、たとえ人が死ぬほうが生きようがね、どんなすごいことやってるかね、ミスがないか一生懸命探してるわけで、そういういや職人たちのクールな姿勢に随分救われたって気はしますね。だからね、改めて思ったんですよ、生き方に沙織っていう監督はさ、よくやってるよなっていうさこういうしんどいことで、しかも実写の監督さんだからさ、やっぱねアニメの監督の良さっていうのは、当たろうかこけようかね、さして危機感に直結しないんだよね。やっぱさ、やれる人、人間自体が少ないから、仕事がないってことはまず通常ない。だけどね、実写の監督ってやっぱそういう意味で言えばはるかにね現実社会と切り結んでて、もっとシビアな状況の中で仕事せざるを得ないんだなっていうさ、で疲れるだろうし、アニメみたいに自分のペースで仕事するってことも結局できないわけだよね、クランクにするとね。僕も多少はかじってるから分かるわけだけど、これは厳しい商売だなぁ。 と改めて思いましたね。だからニュース見てるとね、あれだけのことをね戦いながら獲得してきたっていうことに関してね、非常にこれは尊敬に値するってさ、と思いました、これからも、ね、健闘を祈るっていうさ、確か言いようがないんですけど、はい、
生田監督にエールを送ってらっしゃいましたけど、惜しい守る監督
お二人ともすごいにこやかにな
んか言ってることはよくわかんないあのやっぱ押井さんってすごく独白なんですよ、インタビューを受けるときにね、ですごくいろんなことを思ってるわけで、すごい赤裸々なんですよね、あの格好つけたりしないの、本当に赤裸々に今喋ってる
本当にびっくりした、そんな公開前の監督がこんなこと言っていいのかって感じ
でしたね、ちょっとネガティブに聞こえるでしょ、あれ完成披露の時に撮ったインタビューだと思うんですけど、ただね、あの押井さんはでもあの新しいことをやろうっていうのが今回の映画の中にね、あったわけで、だから僕らを招いてね、一緒に融合してみよう、人とやってみよう、他人とやってみよう、自分の内包されてるものだけをじゃなくて外側から得たもので何か構築してみようっていう、このねスカイクローラーっていうのは本当にそういう意味ではそのエンターテインメントっていう部分もありながら、押しもうど僕最初に見た感想はもうどこを切っても押し守るだったんです、僕はすごい憧れてたわけ、ビューティフルドリーマーっていううるせえやつらのね、劇場版第2作目の映画を僕は若い頃に見た時から影響を受けてるんですね、でその押し守るのある種うるせえやつらの延長上にある、あの一番はそういう意味ですここ数年の中では分かりやすい形でエンターテインメントを乗っ取りながら哲学もちゃんと入りながら押し守るらしさを忘れない、やっぱ結局染みついたものがある、そういうものがねこう他人を通して融合してやってても出てる映画なんです、スカイクローラーは。だからこれはね本当に一見の価値ある僕は映画だと思ってます、あのアニメーションを超えてるんですよね、やってることがね。
この実は押井守監督のインタビューは20分ぐらい本当はあってこの番組が終わった後ポッドキャストでノーカット版配信します
ので、あ、そうですか、
ベネチアの皆さんも聞いてくださいね、
聞いてくださいね、はい、
月刊ユキサダイサオのポッドキャストいかがでしたか。月刊ユキサダイサオでは皆さんからのメールやお便りもお待ちしています。監督アットマーク fmkumamoto.jp、ファックスは 096-355-5200、 おはがきは郵便番号 860-0001 熊本市千葉城町 5-50 FM 系月刊ユキサダイサオの係まで。プレゼントも用意して待ってます。以上、シーラでした。